戦闘態勢 .com。
人生相談、また、
はい、
宇野君、
はい、また私、はい、チョイスですね、
はい、
はい、じゃあ、次、40代男性の、
ちょっと
近い世
代、はい、
同年代です、はい、はい、磯風さん、磯風さん、
はい、
それから、
はい、
男性、40歳男性、はい、タイトルはですね、みんなから見えていないのっていうことです、
なんか嫌な予感、
嫌な予感、ちょっと嫌な予感する、ちょっとわかんないけどね。以前気分が悪くなって地下鉄の線路に落ちたことがあったんです、
はいはい、
でも誰一人気づいてくれなくて一人で上がってきました、
はい、
カメラもあるのに駅員さんも来なくて、
うん、
それに SNS で書き込みや募集をしても私だけ返事がなくて病院でも何回も順番を多数飛ばされて苦情を言ったらうっかりしていたみたいで、どうして私はこんなにもみんなから見えていないんで、見えないんでしょうか、
うん、
大声でアピールするのに疲れます、
うん、
孤独に生きる宿命なのでしょうか、
うん、
特に SNS なんか女性は放っておいても友達ができるのに、
うん、
私はずっと一人、
うん、
友達が欲しいんです、どうしたらいいでしょう、
うん、
多分これもあんまり返事ないんでしょうねっていう、
このところ戦闘態勢 .com のこの現場に来ればいいじゃないですか、
ね、いやそうですね、ぜひ来て、うん、
ぜひ来て僕らと語り合ってくれればいいじゃないですかね。友達がいねえっちゅうんだったら。
そんな、なんかオンエアを聞いたらなんか4人だけで喋ってるみたいな、そんな感じになっちゃって、またいませんみたいなね。っていうこと
を。近藤君はどう思いました？
これはですね、ですね、まあ、多分見えてねえんじゃないかな
と。ガチで？
ガチで見てないで。
思うに、うん、その人、ブルース・ウィルスだよ。
ブル
ース
、
あ、
あれだ、お化けにしか見えない、
ね、実は死んでた、
死んでたんだよね、
あったね、
あったね、その人ね、
じゃあ答えにさ、うん、あなた死んでるのに気づかないですかって書いてやればなんかね、
あ
っ、
ね、
怖っ、じゃあこれからあなたの家に行きますから
怖いです、怖いですあと全部夢とか、
ね、夢とかね、あとね、
あるいは近藤君の創作です、
大丈夫です、ありますで、まあ一応念のためですね、
SNS で友達ができない、
できない、
でも俺もいないよでも言うけど、
まあでもほら一応ほらいることはいるじゃん、Facebook で6人 何人かわかんないけど、承認した、この人多分いないんだと
思う、一人もいない、
友達、
だってだって SNS ってさ、うん、結局
知ってる人間
としても、そう、うん、現実世界に友達いない人は、うんうんうん、基本的にはソーシャルネットワークでも友達できませんよ。
そうですね、うん。ミクシーはあの偽名か仮名だから、ね、うん、多分それでも、
うん、
ミクとも前、あ、ミク、前ミクとは多分いない感じ。
うん、
前ぐらいいないよ。
いいですよね、うん。
でも本当に現実社会で。うん、友達がいっぱいいる人はやっぱりミクシーとかでも友達いっぱいいるし、
そうですね、
うん、やっぱネットだから友達作りやすいとかっていうのは多分ないと思うんだよね、うん、
見えないってなんだろうね、
だからあの自分が見えてない
と、まあ、俺もね、うん、ちょっと気にしすぎな感じする、うん、やっぱ、うん、それって、うん、
まあ、
病院で順番飛ばされるなんてのは別にあるだろう、
いや、ある
そう、
わけわかんない、
でね、で俺も念のためね、他の人の答えたその人が回答を見たら、
うん、
あ、よくありますよと、病院なんかで飛ばされる
の
よくありますよ、
ね、うん、そう、
でも、ね、地下鉄の線路で落ちて、うん、誰も大丈夫ですかっていう人になって自分で起き上がってきて、うん、カメラもいるし駅員さんもいるし、
うん、でも
それちょっと虚しい、
その時出ないでさ、うん、電車が来るの待ってみたら、多分丸い球体のある部屋に目が覚めたら
誰
た
いな、
朝が来たっていう状態になっちゃう、楽しい人生が起こ
る、ね、
ゲームが始まって、
行ってくだちい言われるかもしれませんよ、俺それ思った、え、ガンツ
ガンツ
みたいな、
ガンツ見たのかもしれない、この人
見すぎかもね、漫画の見すぎかもしれない、
うん、
多分シックスセンスとかいろいろ混ざって
る、見てんだろうね、多分40代、い
やでもさ、うん、落ちて自力で這い上がろうとしてる人に対して、うんうん、あれ自力で這い上がろうとしてるんだったら、うん、割と他の人間が行くだろうと思って、うんうん、ほっとくかも、やばそうだったら、
う
ん、あの駅員さんに、
う
ん、
例えば落っこちて、ぐったりしてるとか、
ぐったりしてるんだったらもうすぐ駅員さんに、
うん、
なかなか起きてこないとか、多分この人落ちてる、ああみたいな、多分こんな感じだった
ら、ね、普通に、
普通に、ああ大丈夫だ
な、焦ってるでしょ、
うん、そうそうそう、
でそういうの助けようとすると逆に引きずり込まれちゃうからね、本当に巻き添え食っちゃうからね、やだよ俺そんなの、
やだよ、助ける間もなく早く行くと、自分は結構スローモーションな感じだけど、周りではそこ早く見えるから、
そうそうそう、
大丈夫
そう、大丈夫大丈夫、
助けようと思ったらもうああもう上がってたみたいなあるからね、
必死になって上がったでしょ、
そうだと。
そしたら逆に怖くて近寄れないよ、
うんうん、そうそうそう
そ
う、
そんなもんですよ、
そんなもんだね、なので
思い出したのはさ、工藤が、うん、あの転換の人でしょ、
転換
中野のでなんか急にこう
荻窪か中央線
荻窪か荻窪で、うん、あの転換の放送を起こしちゃった人がいて、うんうん、でもその時にあの工藤はそういう時のヒーローだからさ、うんうん、真っ先に駅員さんのところに行ったんだけど、うん、俺が聞いたのが、うん、人間慌てると転ぶって言うんだよ、階段で2回転んでそれで駅長さん大変です
あれ多分ね、転換ってね、いろんなタイプがあって、うん、俺はその時初めて見たのね、転換の患者が発作を起こす瞬間っていうのは、あれびっくりするよ、本当に、うんうんうん、こうね、いきなりね、なんか憑依したのかみたいな、
そういう感じ、
あーとか言い出すの
あなっちゃうんだよね、あの発作を起こすとね、
何みたいな、
薬飲んでれば大丈夫なんだよね。
抑えられるっちゃ抑えられる。
大体は普通そういう風になりそうの前に今飲んだ
から、ね、
う
ん。
だからこの人もね、そばに工藤がいたら助けて
くれるんです
よ。残念。
ヒーロー。
工藤はヒーローだから、ね、そういう時にしか頼りにならないけど、この
人。日常的にはね、大体大丈夫
だ。日
常的にはね。大体なんとかなる
から
、みんな。でも、
禁止すぎち
ゃって、まあ、禁止すぎもそうだけど、まあ、そんなことはあるよっていうのは、うん、あるよね。
でも根本的な問題としてさ、うん、俺も友達少ないぞ
本当に、うん、本当に少ないよ、
俺友達少ないぞ、自分でも思うけど、う
ん、あの現実世界、ね、
現実世界
リアルワールド
でやっぱり、うん、で少ないのは普通じゃない、
う
ん、
って思うけどな、まあね、うん、友達が欲しいんです、どうしたらいいのでしょう、
あ、それじゃ無理だわ、
うん、友達が欲しいって言うんだ、だから友達が欲しいのかな、そう、
でも40になって友達が欲しいっていうのもね、
ちょっと
これまでの、これまでどう、何して
たの、それはちょっと失礼な言い方になるけど、うん、ちょっとガサツに行き過ぎてるよ、この人、
う
ん、
あ
の
ガサツ、そういう人もそうそう、そういう人もいるけどね、
少し粗雑になったんだと思う、うん、
多分今まで、なんか切ってた部分があるんじゃないの、うん、この人自身が、
ね、うん、
で、今になって、うん、
あれれと、
あれれと、いう感じなのかね、うん、
いいな、いいな、友達っていいな、みたいな、
ちょっとさ、そうだから40過ぎて言うことじゃないよね、本当に
40過ぎて友達が欲しいとかって言ってる
の、ね、俺も欲しいよ、
友達、あ、でも本当、いや、それは思う、うん、思うけど、
友達欲しい、最近ね、
例えばね、うん、この年で、うん、この年で友達作ろうと思ったら何があるかね、
サークル入れ
るんだ、あ、多分そんな感じなん
だ、共通の、
サークルね、
やれんじゃない、
趣味とか何なんだろうね、それにもよるよね、
趣味がね、書いてないんだよね、この
人、あ、じゃあ趣味持ちゃいいじゃないですか、ね、多分簡単だと思うよ、そしたら、うん、本当に
サークルでね、
うん、
うん、まあ、だから自分からね、ほらね、友達承認してくださいみたいなのやればいいんだよね、多分待ってるからいけないんじゃないかなと
思う、でも目的になる友達になりましょうっていうことで友達になるやついないから、
引くわ引くわ、
うん、だからこの人ってだからそういう人は地下鉄で落ちたとかも逆に使えばさいいんだよね、あ、俺落ちて誰も
助けてくれなかったら、そうそう、ネ
タにして、ね、いや落ちちゃいまして急いで上がりましたよみたいなね、
それはブログ、ブログに書きゃいい
んだよね、そうそうそうそう、
うん、
そうじゃん、
そうそうそう、書けばいい、
あの、それこれ書けばいいんだよ、だから、
う
ん、
そうそうそう、
まったく今日も病院で順番飛ばされて、うん、
朝10時に行ったら夕方6時でした
からね、
俺さ 9.11 の翌日だよ、うん、確か、あ、その週だったかな、うん、9.11 のなんかその週かなんかに、あの
2001年
か、うんうん、病院行ったんですよ、うんうん、で受付で待ってたら、うんうん、ちょっと頭おかしいよな、で、看護婦さんにさ、うん、大変、大変、ほら、俺のこと刺して、うん、大変、あそこにほら、テロリストがいるわ、テロリストが、一生懸命言ってて、
アルカイーダに見えた
の、そうじゃない、うん、で、看護婦さんが、すいません、すいません、みたいなこと言って て、俺、テロリストに見えるのかなって、ちょっと、
でも、あの頃は見えたんじゃないの、
あの頃は見えた、
髪が長かった、
髪が長かったしね、あ、そっか、だからか、テロリストよ、テロリスト。と思ったことあったけど、
今日久しぶりに丸の内で見たわ。
何言ったんですか。
いやなんかね文句をひたすら言ってんの。
あ文句言うよね。
何の文句だか全然わかんないんだよ。個人名を言ってたから一生懸命。
俺自分でクイズ出して自分で答えてるやつみたいな。
それは寝言だろ。
うん。もうあの当たるとピンポンピンポーンって。
あそれ。いそうだよ、
ね。うん、間違えるだろ。それブーっとって何自分のことビンタしてるの。一木ひろしは自分の子供にうんこ食べさせてるでしょうか。食べさせて
る。ブーバチ。食べさせてるのか。
最悪だよ。俺そんな場面知識なんしさ。なんでそんな場面知識なしが自分の子供にうんこ食べさせてる。
どういう問題なんです。
どういうこと。どっから知ってそんなこと。
どう回路が繋がったらそういう問題が
掴む
のか。トリビア、トリビア。
分からんよ。
超トリビア。
事実かどうかは分かりません。このスタルフ、意識すいません。多分俺そんなことしないと思いますけど。
意識的に分かる。うんこ食べみたいな。出るかも
しれない。っていうイメージが。
自分のことネタにした方がいいんですよ、この人は。
そうそうそう。
面白いもんだ
って。うん、そうそう。
日常がね、
かなり。日常がかなり面白いからば、友達に、それは思い込みだと思いますよ。
ブログいいかも、本当に。あるある的なブログでした。
本気で友達進めたいんだったら、これからサークル。
サークル。
何か。
そうそうそう、そういうのいいかもしれない。
いや、俺、この間ね、違う話でいい。この間ね、あの、岩登りやりに行きました。
お
ぉ、岩登り。室内の岩登り。あの、やるやつ。
登れる
登れる、登れる。
あそう、
うん、あの初心者のコースだけだから、うん、最初の方は、うん、上の階段登るみたいにヒュヒュヒュってやって、うん、でどうだろうやっぱ友達できるかなってちょっと思ったけど、うん、できないね、う
ん、できないんだ
やっぱなかなかちょっとできない
多分ね俺らね老人ホームに入ってもなかなか友達できないタイプ
俺も一人でいそうだ老人ホームにいてもなんか
だってこのまま誰かが本当に老いたらさ、うん、もう体が壊れなくなったら誰も行かないぞ疑いのところ
行かないね、
う
ん、5年後ぐらいに知るぞ、うん、知るよ俺たち、うん、誰かが死んだっていう話を、うん、なんか連絡がこまめに取ってた方がいいじゃないですかね、
う
ん、これ
からねそうかも、ね、
老いたら
毎月やればいいんだよね、ほら死ぬまでね。
死ぬまで
やればいいじゃ
ん。俺、工藤どうしたっけみたいな。おい、今度3ヶ月前に死んだだろ、みたいな。
というわけで、映画の方行きましょうか。
はい。
はい、映画は、ランウェイビート。
はい。
ということでね。今年、2011年3月公開の映画ですね。はい。ランウェイビートは原田マハの小説を原作とした
漫画じゃねえんだ
これね、携帯小説
あ、はいはい
ね、携帯小説
携帯小説
はい。ナナやソラニンのスタッフ制作のファッション、うん、ファッションと青春のサクセス映画ということで、監督はナナの大谷健太郎
ナナの人
なのナナの人、うん主演は呪怨黒い少女の瀬戸康史浩二康史浩二今るちゃんが出てね、はいあと桜庭ななみちゃんが
桜庭ななみちゃん可愛かったね、
うん、ヒロインに出てきます、うんストーリー塚本明のクラスに転入してきたのは、うん、宮本キララの転院に合わせ上京してきた転校生ミゾロギビートだった、うん、彼はモードが大好きで超人気モデルの橘美希からいじめを受けていたパソコンオタクの犬田悟にクラス一かっこいい男にすることを宣言し見違えるようなイケメン男に変貌させたこれが元になり彼が中心となって文化祭のファッションショーの準備に盛り上がっていくのだがっていう話ですよね、
はいはい、ちょっとねこれね、実はねラストにすごいどんでん返しの衝撃を受けたんですでそのことを、うんまあ結構俺みんなの意見をじっくり伺いたいので、うんうん、ラストの話だけはちょっと最後に取っとかしますね、うんうん、それは、うん、まあそれはそれはまあ俺の考えかもしれないし、う
ん、あそんなに衝撃を受けた
そんな俺はびっくりしたってこと、うんうん、だからその件に関しては、うん、ちょっと皆さんにじっくり話を聞きたいので
まあそれは最後の話は
最後の方で取っとくっていうの
はいわかりました、
はい、まずはは
い
どうでしたこれ割と工藤が結構押してたんで、
う
ん
俺ね、あ、いろいろね、そうあれなんですよ。その 昔からちょっと思ってたことなんだけど、うんうん、TBS が配給する映画ってね、うん、
業界っぽいな、
クソしかないの
よ、ほ
んとクソ映画しかなくて、
誰例えば、
例えば最近で言うと宇宙戦艦ヤマト、
ヤマトもそうだ
し、明日の
ジョー、明日
のジョー、あの辺はメジャー系だからまだ後は分かるけど、
あとなんだ、
ま
あ、
そういう青春映画がたくさんあってね、うん、なんだっけ7は違う、
7もそうじゃない、
7は TBS、
7は TBS かな、
あとあれですよ、なんとかの涙とか
1リットルの涙、
うん、全部、まあ、花嫁もそうです、
じゃあ1リットルの涙じゃないよ、余命1ヶ月の
花嫁、余命1ヶ月の花嫁、
あれはすごい話だったね、
もうあれも本当にドキュメンタリーから、うん、まあ、要は
映画の外の話も面白かったけどね、
ああそうだね、
心がないの話ですね、
だからとにかく映画としては本当ひどいのばっかりで、うんうん、そんな予感がちょっとしたからちょっと楽しみで、まあ、とにかく、まあ、予想をちょっと上回るぐらいの、うん、久々に本当ムカつく映画とムカつく、まあ、青春映画っていうのはいいんだけど、うん、本当に絵に描いたような漫画のような青春映画で、うん、それが原作として、ね、あるんだったら、うん、まだこういうのは支持されてるのっていう、逆にすごい不思議に思った、若者に、
あ、見た感想それ、う
ん、あ、見た感想、
うん、見た感想、
あ、本当、
いやいや、どうかなというふうにすごい疑問に思った、
う
ん
う
ん、
つまり工藤はもう見ててムカムカムカ
ムカムカムカしたんだ
じゃない、どうな
の、俺ね、
すんなり見れるの、
あ、俺思ったよりムカムカはしなかった、
俺そうなの、
そう
な
の、ね、ま
あ、うん、思ったら、
あ、
でも
ね、俺本当にね、あの、うん、最初にね、イマルが出てきてバイクに乗って、うん、あの、もう昨日はサラオマの回しすぎで腱鞘炎だよなんて言った時にちょっとムカッときたけど、あ、これはムカムカ節がムカムカ TBS のムカムカ節が出てきたかなと思ったけど、それ以降そんなにムカムカ、
いやいやいやいや、あれです、いわゆる本当これ典型だけど、転校生が来ますでもその前に必ずヒロインと会うみたいな、あ、みたいな、
あ、まあでもそれはあのお約束、
お約束じゃない、そういうの、てんこ盛り映画、
もう俺で、うん、そういうのもいいんじゃねえかなっていう、ね、感じで、ね、かなと思う、
ね、もうあんまりそう、
もう気
にしないみたいな、
もうもうそれはしょうが
ない、まあ、それに近いんだけど、うん、俺もだからいまだにこういうことやってんだなと思って、
ああそうだね、
すごく変わらないなと思った、本当に、
あのね、最初すごいね、工藤君のね、ムカつくのを期待したんです、俺、ムカつかしてくれるだろうと思って、う
ん、そんなにムカつかなかった、
う
ん、
あのね、ねおじいちゃん中村敦夫が、ほらお前のために制服作ったぞ、じいちゃんブレザーなんだよね、うん、っていうあたりで、うん、あれ、うん、ひょっとしてこれ、うん、中村敦夫のせいかもしれないけど、うん、この映画大丈夫じゃないって思い始めたのよ、うん、これで次のところで坂道がバーって映るでしょ、うん、で結構丁寧に撮られてるし、うん、あれそんなにムカつかないかもっていうのが、うん、どんどんどんどん溶けてって、うん、あとは別に本当にすんなり、うん、次から次へと、うん、でしかも主演の男の子の役者さんだけじゃなくて、うん、出てくる人がさ、うん、あの脇を固める人たちが、うん、隙間なくいろんな人が出てきてくれるから、うん、
まあお決まりのね、
ジャイアン的なのとか、
だって、先生、中村敦夫とか、
うん、田辺誠二、
まあ、ポチの告白の人、
ポチの告白の人、
出てたんです
よ、お父さん役、
ね、積み木
美穂、積み木美穂
も出てきた、積み木美穂も出てきた時点で、かなりね、興奮した、
おおみたいな、
おーっていう、次から次へとそういうふうに、一応楽しませてくれる、
楽しませるというか、本当に俺は、本当に途中から、もう呆れたというか、本当にすごい、もう同じことをね、もう今、この2021年でもやってるんだと思って、
この今時まだやってる
の、そう、だから、昔とかっていうよりも、へえと思ったんだよ。だからこれを若者はどう見るのかなって、
そうそう、俺もどう、あれやっぱ高校生とか見たら面白いのかなとか思ったけど、ね、
初体験として見れば面白い、
そうだもんね、
初めて見たい、
見たいか、
それじゃ面白いだろうね、それだった
それも中学生なのかもしれない
列車の到着見てもみんなビビったんだよ、お前
それはないけど、でもやっぱりでも支持されるということを前提に作ってる、
まあ、そうでしょうね、狙って作ってる、
飽
きさせないようにできてるのは大したもんだなと思った、うん、
それがすごいモンキーじゃない、なんかその飽きさせない、うん、そのグッズがさ、なんかさ、うん、並べ方もそうだけど並んでるものもね、うん、いかにもタコにもで大人の邪魔が入り、
うん、まあいかにもだからプログラムピクチャーですよ、うん、ピクチャーの作り方ですから、
うんうん、ここまででもまんまでいいのかなっていう、
あのね、変に説教臭くないのがね、よかった、うんうん、つまり古臭い価値観っていうのをさほど押し付けてない、うん、なんていうの、あっちだ、泡ダンス、 うん、アワダンスは古かったもん。アワダンスやってたから。アワダンスは古いですよ。あれは古い。
いやあれなんだよ。だから古いのもね、好きでやってるならいいのよ、うん。好きでやってるとはあんまり思えないんだけどね。これが青春映画なんじゃないのというなんかいかにもっていう作り方。だからその感情移入っていうレベルでは本当はあの女性ヒロインに感情移入しなきゃいけないはずでしょ。
長見ちゃん。
多分構造的に。全然そういう風な作りになってない。
工藤は感情移入でいなかったの？ポチの告白の人と
か。人はまあちょい役だから
。ポチの告白の人ってど
こ？お父さん。お父さん。ボーダーの下がそのガタイのなん
か。ああはいはいはいはい。
あれもんじゃ焼き屋？
あれはお父さんで、用品店、
用品店のお父さん。
ジャイアン役のお父さん。
あ、そうそう、ジャイアン役のお父さん。だからゴーダー。
あのジャイアンさんもすごい、もう演技としてというか、もうなんかそう、なんていうの、隙間がありすぎるというかさ、キャラクターとしての。なんかもうゆるゆるなんだよね。改心しちゃうみたいなさ、いかにもな。
まあそこはほら、ドラえもんの映画版もジャイアンはもういい人みたいな、
そうそうそうそう、
あの辺で そこ実はいい人みたいなところで、ああなんか、すごく好きになっちゃう。
ならないでしょ。
いやいや確かに、ね、
学校が、
うん、そういう意味では
学校がさ、生徒がいる学期中にね、廃校するか
廃校するかってことだよ。その交渉人物のさ、お父さんと校長先生だけでどうこうって話じゃ
ないよね。まず5年ぐらい前にこういう案がありますけどどうでしょうって言ってから、じゃあ何年何年にはもう閉鎖しますっていう予告をするよね。
私たちもここ通ってたのよとかさ、いかにもな感じのさ、しかもそれを少人数でね、こう構成しちゃってさ、うん、ちょっと無理が、
無理があるよ、ね。まあ無理よ。あれは何？公立っていう設定？私立？
公立ですね。あれ。区立？
区立？
あ、公立？都立だ。
都立。
都立の
設定。公立です
ね。都立はそんなにないよ。
ななみちゃんたちってあれ3年だよね。
3年生。
だから廃校になったって別にいいんじゃねえの？
いやいや、2年ぐらいじゃない。
3年じゃない。
2年
じゃ
ない。
下手して1年じゃない。うん。1年じゃない。
あ、俺そうそう。いや多分2年ぐらいじゃねえかな。
でも卒業式はどうかな。
あ、そうそうそう、だから俺 3年だから、
私たちはここで卒業式を迎えるはずだったとかって
。ああ、そっか、迎えてない。
あ、じゃあそっか、2年
なんだっけ、ビート君の彼女、うん、なんか骨髄移植から
キララ
ちゃん、キララちゃん最初出てきた時に、うん、はっきり説明しないから、うん、妹なの、
そうそう、
なんかちょっと思っちゃった。 ね、それも、うん、もうセリフでちゃんと補った方が、うん、よかったんじゃない。
最
初の、ね、そこをしくじってるなと思うのは、中村敦夫が呼び捨てにするんだよ、うん、お前キララのとこ行くんだろって言って、うん、で、うん、中村敦夫に、うん、お前キララちゃんのとこ行くんだろとかっていう言い方をさせとけば、うん、まあ身内じゃねえなと、うん、いうふうにな伏線を張れずに、うん、キララって行くんだろうってそのままでパーって話進んじゃうから、うんうんうん、
まあ、その辺はわざとじゃねえのかなと思ったけどね。
あ、わざと妹だと思わせて、
うん、親しいという、
実はみたいな、
うん、実はね、あれだったっていう
のもある。でもそれやる
やる必要ねえ、
やる
んだから緩いんだよ。
だから桜庭ななみちゃんの、うん、最初フリーだと思わせといてみたいな、
うんうん、あ、そういうことか、
うん、
で、いると
実はいる、
実はいる、
桜庭ななみちゃんの立場に観客を立たせようっていう高度なテク
ニック。じゃあ緩い、緩い。
いや、もちろんね、ツッコミどころは満載ですよ。
もちろん満載。
もちろん満載ですよ。
狙い通りであるんだ
よ。それこれ、だからどこまで目をつぶれるかっていう。あのね、
もう本当乗れるか乗れないかになっちゃう
んだよ。この間、工藤がさ、俺がほら、一生懸命こう、冷たい熱帯魚も元気に言ったら、まあまあまあまあ、そうは言ってもって言ったのと同じで、要するに映画のトーン、映画のツッコミどころに目をつぶってもいいかな、どうかなっていうのを差だと思うわけだ。これは。これね、
本当に緩かったら。
出来そのもので言うならば、緩いと思います。
真剣に作ってるとやっぱ思えないんだよな、ちょっと監督が。まず、
もしかしたらこれぐらいが今の、ちょうどいいみたいな感じ
で。でも、真剣に作って思い入れてるかどうかは別にして、金儲けしようっていう気構えは感じたけどね。これで売って客呼んで そこそこ満足してもらえばええんじゃないのぐらいの気構えは感じた。
職人意識みたいな。
捨てない感じ、捨ててない感じ、
うん、捨ててない感じをしたよ、
うんうん、はいはい、作ればいいんでしょうとは感じなかった。
なるほどね、
うんうん、
結構俺好きなテーマなんだけど。
いや、テーマはいい
の。違う、田辺誠一がさ、奥さん亡くなった時にファッションショーやってやがった
みたいな。はいはいはい、ああいうとこ好きだよね、多分。
俺ね、自営業としたね、これ本当にそうなんですよ。
好きだ、
うん、本当にそう。身内が倒れた時でもね、店を開けなきゃダメなんだっていうのがあって、それはね、ちょっと田辺誠一の言いたいことは分かる。で、息子がそのことをさ、引き継ぐじゃない、
うん、
それもね、
分かる、
古典的ではあるけど、あ、俺好きなテーマだなっていうのが出てきて、ただね、掘り下げがないのよ、ないない、どれ一つとして、
うん、そこだけ浮いちゃってるね、なんか
ポンって出てくるから、
うん、
あと、イマルちゃんなんかテンション低いでしょ。
イマルちゃんなんかどこ見てるのかよくわかんないですよ。あれ演技変だよね。
そうそう。
あ、なイマルちゃん演技指導されて
るの。イマルちゃんやる気なかったのこれ。
いや、てかイマルちゃん話し飼いだったんじゃないほとんど。
もう、ほっとかれたんじゃない
の。ほっとかれたとしか思えない。
うんうんうん、
まあ人数も多いしね、
うん。
ちょっと好きにやらせて
た。あの男の子は爽やかでよかったじゃん。
男の子のアップ
は。ビート君はね。うん、ビート君かわいい。かわいい感じ。
つまり、あんだけ浮世離れした可愛さがあれば。
うん、何言って
んの、まあ、なんとかなる。
何言っても OK だろってなっちゃうよ。
うん、そうそうそうそう。
君をなんか、クラス一かっこよくしてやろうみたいな感じで言ってもさ、うん、何言ってんだバカみたいな。
うん、
クゾーが
いい、クゾーがいい。ぶん殴るぞってね。
例えば、そのいじめのね、その、いじめられてる男の子をなんか、かっこよくさせるとかっていうのもさ、うん、ワンダって呼ぶあたりからガッツくんだけど、
それ
もう、大体もう、ミゾロギビートっていう、
もうさ
名前だけで
もう。80年代前半というかさ、もういいじゃんみたいな、もう
それを
超えてきたんじゃないみたいなさ。
濁点多すぎみたいな。
それをみんなで呼んじゃうみたいなさ。
ミゾロギビート、ビートって呼んでくれたら嬉しいな。
嬉しい
な。
俺も行ってみてよ。
一番最初のだから出会った時も、あっとか手が触れちゃってね。
うん、まあその辺はお約束です
よ、ね。お約束
です。お約束として
割り
入れてるんですよ。
これね。
ちょっと考えるだろ。
お尻がちょっとこそばゆいあたりを楽しむのが。
こそばゆいじゃないよ。
大人の楽しみだよ。大人の楽しみだよ。そうそうそうそう。それそれそれ。やってるみたいな。
大人だね、君たちは。
照れくさい、俺は。
大人。
これ楽しんでるの照れくさいけど、このね、このこそば
がいいんだよね。
なんかこう、変なソフトプレイをされてる。
ソフトプレイをされてる。されて
のそれがなんか錯覚でやっぱあの頃に戻りたいなとかねちょっと思ってた。
なんかね
あの頃ないでしょ、
ね、あのね
こんなことないでしょ、
ね、
こんな青春
本当ね
ないじゃん妄想記憶だぞ。
この手のね青春映画見るたびに思うんだよ本当に
ありえない
俺ら
ないよ
ああいう青春なかったなあの青春なかったな
多分ね監督もないんだよないのよ
もうその話するとやめねえ
あんなあの青春どこにあるんだろうねえねえ
答えがないから答えがない
誰か
だから
ちょっとこれやって待って誰かあれか
これ
やって
よこれ
ちょっと
待って男だけでこれ
ああいう青春どっかにあんのかね
本当だね
どっかにあるのかもしれないけど
リア充ってやつだなまさにな、
ね、リア充だ
ね、今日の質問してくれた人はこの映画見るといいですよ。
いいもんね、
友達作るならこれ
みたいな。これも
そうそうそうそう。
できないけど
な、これ。でもどうなんだろうな、実際に。まあ、あそこまでキラキラしてる青春っていうのはさ、
うん、
自分自身をこう表現できてしまう青春ってなかなかないですよ、うん、高校生で。
いや、してるようにも見えないしな。
だから工藤はこの間の俺と同じで、この映画嫌いなんだよ。
いや、嫌いでいいんだけどさ、嫌いでもいいんだけどさ。にしてもちょっともうちょっとひねろうよって感じがすごいあって
あ、
まあひねろまあ、それを楽しんでたんだけど、まあ、見ながらね、
うんうん、
もう予想通りみたいな、
まあ、確かにね、なんだろうね長い
長
いっていうのは
長か
った、ね、途中からねスピードダウンするんですよその瞬間があって、うん、
確かに
結局詰め込みすぎなんだよね
いろいろ
ね、うん、いろいろ何秒ものとか、
うん、何秒もの絶対
あれ何秒いらねえんだよなはっきり言ってあ
の TBS はでも絶対何秒ものじゃ機械通らない
あのキララちゃんっていうのいなくても全然
一瞬
通用するんだよなあれが長くしてるし
原作にはあったのかね
いやあるでしょ
あるでしょだって携帯小説だったら何秒もの入ってるよ絶対入れたくなるもん、
うん、そういうあたりこそ TBS っぽくてさ、
うん、
本当浅いなと
最後の ランウェイビートな、あれがランウェイっていうんだ、あのファッションモデルがあるあそこの出来がね、うん、まあ素人が文化祭でやるにしちゃあまりにもプロっぽくねえなと、
プロ集めてるね、
もうちょっと手作り感があるようなセット組んだ方が、うん、
だから
リアル感、
そう、手作り感を出した上でもっと驚いて、おお、ここまでっていうのを、うん、アイデアでね、うん、アイデアで見せるみたいなのが欲しかったのはあるよね、
なんか最後バズーカがさ、うん、バホーンあれ1個10万するから2つで20万してるからね
ありえないでしょ、バズーカ
バズーカ
あとそれ
20万だよ、
それよりもほらクラスのおとなしい子がさ通った時にさ、うん、稽古とかさ叫びみたいな、いやそんな知らないっすね、みんな
寒い
寒
い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い
寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い、もういいとかさ、なんかうまくいかなくて、うん、メガネバーン外してさ、服ビリビリってや
る、あれも本当に70年代後半というかさ、うん、全く一緒だよ、ね、
これ手伝って燃えました、ま
あ、懐かしい、
メガネを外したらみたいな、
そうそうそう、まあ綺麗なの分かるけど、うん、おお可愛いな、
パンみたいなね、
パンみたいな、おお、
まあまあ50年先もやってる描写だよね、多分ね、
だちょっとそれ、あの男の子が旗振ってるあたりによさこいソーラン祭り
を言ってないね、嫌な感じ、まあそういういろんな寄せ集め
そういう嫌な感じも、まあちょっとまた大人の味としてちょっと味わいと、
だからもうだから枯れた表現手法がいっぱいあるんですよ、だからその枯れてもう
今更やんねえだろ、
枯れた味わいのね、うん、もうあの使い込まれた表現手法、
手垢のついた、
手ついた、うん、だからこそ普遍的な、
だから工藤が言ってることは分かんない、これ最初にあのそうそう新しいことやろうとしてやってるって言われてやってないって、
そういやだから、うん、その狙いというか、まあ本当あれだよね、こういうのを若い人はどういうふうに見るのかな、あのまさに見てほしい世代、うん、
例えばね、言わせてもらえば、青春映画としてね、誰一人ね、努力してないんですよ、実は。
登場人物か。
登場人物、例えばビートの才能だって、あれ、天才的な最初から持ってるようなものとして描かれるでしょ、血筋で。田辺誠一の息子っていう血筋があって、天才。として出てくるじゃん、最初からもう誰にもかなわないっていう、ライバルもいないで、会場がなくなりました、使えなくなりましたって、あのライバルのメーカーに抑えられてって時も、あの大人の、田辺誠一なり、あの助手なりが助けに入ってくれるんで、自分たちで見つけてないんだよね、で自分たちで努力して駆けずり回って、会場を見つけるみたいなこともしてないし、ライバル会社のメーカーと戦うみたいなこともしてないし、何一つ自分の力で努力して掴んだものはないんですよ、実は、うん、そこがね、あの青春映画としていかがなものかと、
いかがなものかっていうよりも多分それは本当アキレス腱だと思うけど、それはアキレス腱だと思いますよ、それは本当ダメなんだよ、自分の人に今言われて気がするのと、そういえばそうだなっていう、そりゃダメだわって、うん、それはダメだって思うけど、うん、でも、まあ、騙しみたいなもんだ
と、まあね、だから甘やかされすぎっていう部分はあるけども、うん、まあ、なんか青春のなんか高揚感みたいなのを味合わせてくれる、
高揚感だけよね、
うん、だけなんだよね、
なんか化学調味料的なさ、感じなの
よ、ね、そうそうそう、
化学調味料だよ、そう
逆に言うと、こんなのねって
ね、いや俺こんな青春ねーって
青春映画ないな、ないんだけどさ
俺だって思ったのはさ、ちょっと服、デザインの服がダサくねえかと思ったもん、
あー、それもあるな、
何かといえばスカートだもんね、男にスカート履か
せる、ちょっとそれねえだろうね、
チェックタータンチェック
の、そうあれがかっこいいというふうに思い込んでる人は多分そういうのかっこよくないん
だ、ね、それもやっぱりちょっとアキレス腱だと思ってさ、うん、タータンチェックやっぱ男が履くって、ね、そんなにもう新しいことでもないから、うんうん、ファッション映画としてちょっとやるとなったら賞味期限が限られるよな、今更だから、
まあそうね、
チェッカーズのタンタンタヌキ見たらどうなるか、
あれを最先端と思うかどうか、
思うかどうかって話だった、
うん、そういうわけ
ね、ね、同時上映、今までのダンディ見てどう思うかって話だ
ちなみに桜庭ななみちゃんってサマーウォーズの女の子の声をやってた、
マジで
マジで、そうそう、やってた
の、ヒロインの、あの
子、そう、ヒロインの、
から
そう、
鹿児島にものすごい美少女がいるっていう噂を聞きつけて、
でコンちゃんが行ったんだ、
そうそう、
早いね、
俺がもしそれで行ってたら一緒にここに旗振ってるよ
ランウェイビート、
ランウェイビート、
ランウェイを歩いてる。
鹿児島県の前なんだ。
かわいいね。
そうかわいい。本当かわいい。
丸ちゃん背ちっちゃいだな。
あ、そうそう。なんか150センチぐらい。
ああやってそう並べちゃうと今丸ちゃんちょっとかわいそうだね。ちょっとね。ちょっと。
まあ引き立て役です。七海ちゃんの。
空回してるシーンが全然こういいように撮れてないんですよ。
遠くの方で
なんか。やる気なかったんだろうなみたいな。全然乗ってないしさ。最初から最後までずっと同じテンション。
うん、さ
あの社長で風間。
風間。
あ、風間。あのまま通る
まで通るが出てきた
出てる、
そうそうそう、そういう喜びもあるわけですよ、風間通るだみたいな、
ちょい役で、
ちょい役で、おお、風間通るだみたいな、そして問題はうやうやみたいな、
そうそうそう、だからさ、最後さ、なんか風間通るが、あの、
ギャフン
というのか、そうそう、ギャフンという、なんか声だめ落ちたりさ、かつらが取れたりとかっていう、あのカタルシス感じる部分があっていいんじゃないのみたいなさ、あるよね、
一切、まあでもそういう意味でも、
そういうさ、
うちは一切なかったね、
うん、なんか、
展開とか、
うん、そういうお決まりのお決まりのあのなんかギャフンみたいな
の見せてほしかった。もう忘れたからもうだよ、もうそうか、
そう
カットみたいな、
そこで声だめみ
たいな、なんかそういうのあるかなと思ったんだけど、
まあ高速1日だから、
まあなるほど、
なるほどね、
皆さん1日高速だから
固め撮りで、
みんなね声だめの日はちょっともう撮れません
このこの脚本に書いてある声だめのシーンはカットないん
ですよ。
そうっすか
みんな一日高速だよ、あの人たち。
そうだ
ね。そうだね。
田辺誠一って俺、上手い人だなと思ったよ。うんうん、なんか。
でも俺、なんか痩せすぎて心配になった、なんか。すっげえ痩せてなかった、なんか。
痩せたけど、あ、こういう役やれるんだ、この人と思った。まあ、あの唯一複雑な人間ってあの人だけなんですよ。うんうん、
まあね。
あとはみんなほら、かき割りキャラみたいなもんだから。
かき割り。でも田辺誠一はかなりかき割りっぽいけどね。ああいう、なんか、コミュニケーション取れない、男親のステレオだよね。
でもあれがビートって名前を つけたんでしょ。美しい糸ね。
意味があった。
意味がある
糸。美しい糸でビートって言うとね、まあ。本当ドキュンネームだね。キラキラネームっつうの。
役所がなんか言わなかったのかね。このビートっていうのはみたいな。悪魔くんみたいな。
もう本当主人公たちの努力みたいなのがすっぽり脱ぎ落ちてるからさ、うん。そういうのってほら。あの携帯小説で言うと多分あの谷間になっちゃうんだよ。
うーん、
そうね、
だから携帯小説だと
勝率的なね、
うん、あの1回1回で読むんだろうから、そうすると面白いこと面白いこと面白いことを続けていかなきゃいけないから、うん、本当に じっくりこう主人公たちが努力していく。本当にあのタクシードライバーで行けばさ、こう自分の体を鍛えたり延々鍛えたりしてるようなシーンっていうのは
そ
う
ない
なくなっちゃうんだよ。
リングにかけろで言うと発電所の内部でこうバンバンバンバンこう電気を受けながらこうパンチを打つみたいな。
そんなのあんの？
まあまあ、でギャラクティックがマグナムを作るんだよ。
なんていうわけ？
そんな部分がないっちゅうこと
です
か？
ないっちゅう。
いやまあそうなんだね。だからそうなんだ。だからその続けて読むとか読ませるとか引っ張るとかっていう。
そうでしょ。
そうなんだけど、でも目的はさな。まあ、青春映画の目的ってそういうことじゃないよ。
よくもまあこんだけイベントを次から次へと考えるもんだなと思いますよ。うんうん、まあまあ彼女自分の好きな男に彼氏がいるだ、うん、学校が愛好になるだ、うん、会社は抑えられるだ、うん、まあ次から次へとバンバンバンバン、それは大人が助けてくんなきゃ乗り越えられるって、うん、こんなもんっていう。まあでもひどいことですよ、ビートってさ、あんた自分の女がいてさ、自分のこと好きだって言ってきた。
う
ん、あの、ナナミちゃんは自分のこと好きだって言ってた女に、
う
ん、女に自分の彼女に着せたいウェディングドレスを今病気だからって着せてファッションショーに出すっていうのはさ、
小ずるい
キャラ設定、
意外と小ずるいやつだなと思う、うん、こいつは大成するなと思いましたよ。
緩いだけだと
思
った
。こうやって、こうや
って、弱たりね、
こうやって自分に寄ってくる人間を掴んだら離さないんだなっていうキャラです。
あ、友達多いタイプね。
多いタイプ、多いタイプ、
あの
見えてるタイプ、ね、
本当に
そんな奥が見えるようなそういう、
誰にも嫌われない、
誰にも嫌われない
ようにうまく立ち
回ってる、うまく立ち回ってるんですよ。
嫌なやつ。
まああの部分はね、だって自分のこと好きだって言ってきた女の子にさ、ウェディングドレスを着せてファッションショー出ろってのはちょっとひどくねえかと思って、
俺と腕組んで、
ね、しかもあのメイクがさ、なんか素顔の美しさを潰すようなメイクしたりするから、
しかもそこでさ、主人公のモノローグ入ってね、うん、みたいなさ、そこでの悲しさみたいなのも一切なく、
なく、
うん、とりあえず喜んじゃってるみたいな。
まあ、かき割り人生ですよ。
どこにこう感情移入す
ればいいの？感情移入はできねえって、基本的に。
全くできないな。
ビート君、あ、ビート君かわいいなみたいな。
そうそうそう。
そういう、あ、ななみちゃんかわいいなみたいなさ。
あ、積み木も出てきた
みたいな。そうそう。
そういう楽しみ。
そういう楽しみ。
あれもある、これもあるってさ。 だよく言うじゃん、あのほら何昔もう亡くなっちゃったから言うけど、京成十六の食堂みたいなもんでさ、
ね、あの何でもあるよ。
そう、中華料理からフランス料理まで何でもある、うん、ないものはない、うまいもんもない、
うまいもん、
そう、
なんで
そういうこと、
名言だね、
そういうこと、
名言。
ラストの話していいですか、
はい、はい、
あの、うん、本当にびっくりしたんですよ、うんうん、そこまで実は楽しめて見れたんです、
うんうんうん、
そこまでそこそこ楽しめたのよ、うん、だから工藤はもう引っかかんなかったと思うけど、うん、そうね、その時点で、うん、あ、まあまあ、こういう時でいいんじゃないかなと、うんうん、思ってたら、
うん、
最後さ、うん、桜庭菜々美ちゃんはどうしたのって話ですよ。
どうしたのって、
いや、私は今、
うん、
まだ見つかっていないみたいな話になるじゃないですか、
うんうんうん、
他の人間はさ、
うん、まあいろんなね、
もういろんな道を見つけてさ、うん、歩み始めてるのに、うん、え、彼女だけ置いてきぼり、まあ今のちゃんもそうだけど、うん、でも、うん、これね、
うん、
こんな風に感じたわけ、
うん、
初めからさっきうちのが言ったけど、うん、持ってるやつは、
うん、
つまりワンダ君はさ、
うん、キャドのね、うん、
キャドの才能があったからそっちの方向に進んでいきました、うん、つまりもう初めから彼建築家の家だしさ、
うん、
ビート君はもうそのサラブレッドだから、
うん、
パリコレかなんか、
パリコレ
なんかに向けてもデザインに邁進してる、うん、で初めから美しいモデルの女の子はさ、うん、
モデル
としても邁進してる、
うん、
そして主人公は、
うん、
何もないの、
うんうん、何もない、
何このオチ、
いやだから結局持ってるものは上上行くけど、うんうん、それ以外の人たちは今までと変わらない生活をしてる
っていうことになっちゃうんですね、うん、それはひどくないかというか、
ひどくないかっつうのはやっぱりその思い出に生きてるでしょ彼女は。だから
じゃあだからどっちなのかなと思ったの、うん、これ脚本の不備なのか、
うん、
それとも確信犯で、うん、いいかお前ら持ってねえやつは初めから何にもねえからよ、
うん、
って言ってるのか、うんどっちなのかと。
いや多分、
うん、脚本の不備だろうな、これ
脚本の不備もあるけど、うん、監督のどす黒いメッセージ
ひょっとするとね
もうあるのかもしれないよ、ね、
そのオチはねえだろうってさ、うん、とんでも
だからあの輝いていた、うん、学生時代を糧に生きていくみたいなことを言うよね、
う
ん、
そう、
うん、
でも彼女はなんかプータローっぽいですよ、
うんうん、
まあ、何やってるかよく、あ、大学生でもない
ない、なんか、うん、私はまだ何も見つかっていない
けれどもみたいな、
いや、うん、そりゃねえだろとい
やだから
でもだってあのキャド使いのワンダ君とさ、
う
ん、あのスーパーモデルはさ、
うん、
もう付き合ってるわけでしょ、ね、セレブですよ、
う
ん、で、あの3人ビート君と、うん、あのキャド使いとさ、
うん、
スーパーモデルはさ、
うん、
この後別にほら出世してまたみんなでセレブな関係で、うん、そうそうそう友達としてさ、
うんうんうん、
付き合っていけるけど、
うん、でね、ななみちゃんがビート君なんて言ったらお前誰
みたいな、
うんうん、感じですか
みたいな世界ですよ、
うんうん、
いや、あのなんかメッセージを言いたいんだったら、うん、若者にね、
うん、
いやだからそういうメッセージもないんじゃない、
いやだから、うん、なんか言いたいげな風なんだったら、うん、あの彼女が新しい目を見つけてそっちの世界で頑張ってるっていう姿を最後つけてやらいいのに、
うんうんうん、だから難病の少女とか出す前にそっちのことを考えてほしいよね、
考えてやれよと
そんなん入れないで
そんなんいいから彼女が何かを見つけて自分の夢に向かって頑張ってるってなればストンと腑に落ちるわけ、
うん、
全てが、
うんうん、
彼女はってもう老後だぜ、桜菜々美ちゃんは、うん、だってあそこがクライマックスで、う
ん、後ろしか見てないもんな、
後ろしか見てないんだから、
ああ
そんな気の毒なオチねえだろうって、それまで結構楽しくて、ああ、うん、そっかそっかそっかそっかそっかって見てるのに、うん、いきなり最後はだから蹴り落とされたみたいなさ、
ああ
ああお前らには何もねえからなみたいな、バーンとやられたみたいな気分をして、
そうそうそう、私には何もないっていうのは結構明るい感じで言ってなかった、
いや私には何もないって
とは言ってないけど、
言わないけどまだ見つかってないっていう、
見つかってないっていうのは見つけたいみたいな感じのニュアンスで俺見てた、
いや見つけたいんだろうけど、うん、ないってあんなこと言ってるようじゃん、
うん、
というのはもう年齢的に俺はそう考える、あれをきっかけにして何か別のことができないんだったらダメじゃんっていう、もうなんかもう普通に OL とか、ね、OL とかやって、
うんうんうん、
ねえ、
まあそれでも主人公はいいってことなんだよね、まあ、
青春の輝きを体験しただけで、
うん、
だって俺らなんか体験もしてないんだよ青春の輝き、ああいう青春の輝き体験してないのに、しかもさ、しかも何にも持ってないんだぜこれって最低じゃん、
その話もやめねえか 頼むよ。
これって最低じゃん。
ネタに
やる。桜間奈々美ちゃんが言ってるから まだいいみたいな。俺たちがさ、まだないですみたいなさ、言ったらさ、
そう、もう最低だよ、もう。
俺、主人公だって二十歳の時の俺だったら地獄ですよ。
でも、でもあの青春の輝きを体験してんだぜ。キラキラした、キラキラしたあの青春を。
それもさ、それもさっきのうちの言い方じゃないけどさ、うん、あの大人の協力あってじゃん。
まあそれはそうだけどさ、
お金かかってるじゃないですか、あれ。
ベラボーにかかってるよあれ
ね、うん、あのバズーカにやつで20万でしょ、うん、
まあ、ベラボーだよあの照明装置とか、うんうん、あんなの商店街で揃えられないって、あの商店街にはこの商店街には全て揃ってますって言ってさ、うん、お前照明屋とかいねえだろ商店街に。お前らバカかと、田辺誠一。バカだからいちいちさ、照明器具とかどっから手に入れて、どこの店から手に入れたのか明らかにしてほしいよ、本当に。ねえ、ねえ、じゃあ。
まあそこはいいかなみたいな感じでちゃ
ったんでしょ。誰かが攻めると急に守りに入るかもしれないしさ。オチはびっくりした。うん、
まあね。
びっくり、
ね、俺は、っていうさ。それまでの楽しい気分が、楽しもうと思ってた気分が台無しです。
そんな、
まあでもさ、ななみちゃんだからさ、う
ん
うん、あの、可愛いからさ、
なんとかなんじゃない、なんとかな
んと、セレブの旦那見つけて結婚するって。
まあそう思う
けど。で、セレブの仲間入りだよ、ビート君なんつって。ええ、やっちゃいますよ、ななみちゃんは。
なんかさ、セレブは庶民を生み出にして夢を掴んでいけばいいみたいな話、
う
ん、
あ、まあそういう話ですよね。
見えてしまい、
あのビートっていうのは己 の、うん、あのファッションショーやりたい欲を、うん、あの満たすためにあの何も持ってない高校生を、うん、あの巻き込んで、
う
ん、舞台作りさせて、うんうん、おいで自分の欲望を満たすっていう、うん、そういう話に、まあ、
そういう話ですよね、うん、
でもう欲望を満たしたら、じゃあ俺は上行くからお前ら勝手に自分たちの道見つけろやっつって勝手に去っていく。
だからさ、これ自営下町の自営業としては非常に寂しいわけですよ。今のちゃんだってさ、なんか自分の店で働いて夜になると皿回しに行ってるみたいな業者があるけど、いや、なんかさ、じゃあどっか音楽のために留学しに行ったよとかっていうようなことでやればいいじゃん。血筋のいいやつだけなのよ。
そうだね、
夢に向かって邁進してるの。何、下町はダメなんですか。ダメなんですかみたいな。
ダメなんじゃないの。だって月島なんてもんじゃ焼き屋しかないもんな。
お前も知ってる
よ。もんじゃ試食。
せいろが回るじゃん。
月島ってもう当たりからしてさ、もうガツくわけよ。先生がもういかにもだよさ、もう田舎者が考える下町みたいな。
あるね、あるね、あるね。と江戸っ子。
流線の方が何歩かリアルに、ね、取れるかね。おい、もっといろいろあるよね。
商店街がシャッター化してるんで、
もっとリアルすぎて。リアルすぎてね。
この商店街には何にもね
え。ドラマ転がらない可能性あるけど。
月島っていうチョイスをするあたりでね、あのもう戦略なんだよね。うん、例えば上野とか谷中とか行けばさ、うん、はっきり言って個性的な商店街だったり、絵的に面白かったりするものたくさんあるわけ。
面白いです。
活気があったりするんですよ。でもそこに踏み込んでしまっても、うんうん、お客さんは分かんないのよ、うんうん、
月島ぐらいだったら分かるから
、ね、月島ぐらいだったら下町だし、ね、
あと、まあ、もんじゃってほら若者結構もんじゃ、うん、食
うだからそれが田舎者の発想だっす
よ、うんうん、
制作者サイ
ド書いてるのは田舎者だろ、うん、
でしょ
書いてるのは田舎者ってあるんですよ、うん、
多分原田
原田マハ、
うん、
原田マハって名前からして田舎者ですよ、うん、
しかも男じゃないから、うん、
東京来たことねえよ、マハ
と絶対
そんなに憎んでどうする
男だよ、多分男は妄想で書いてるんですよ、ね、そう、高崎からか住んでる
よ。なんか最後落ちどうだった。
いや、あの落ち別に、あー、奈々美ちゃんそうなんだと思って
、うん、なんか寂しい気持ちになった、
ね、寂しい気持ちやなと、確かにヒューッと、うん、でも思い出をね、この彼女は一人称で語ってんだから、うんうん、まあそうなんだろうなと。
なんかまだなんか俺スケール好きあるみたいな、例えば俺が高校生だったら、うん、あ、何もないんだったらなんかちょっとアタックしてさ、
ああ、奈々美ちゃんに、
なんかそんな、なんか
そういう、
そういうなんかね、そういう希望が
な
んか
あるみたいな。あ、
なるほど、大人なんだ。
なるほどね。そこで、あの奈々美ちゃんが自分の道を見つけて邁進したら、
う
ん、
ちょっと視聴者が離れちゃうからね、
ちょっと遠くに行ってしまった感じ
みたいな。奈々美ちゃんもみたいな。
つまり見てる人たちは、うん、大体が実は夢なんか追いかけてなくて、みんなまだ迷ってるでしょっていうことを前提にした してあそこに落とし込んだ、うん、
まあ、ななみちゃんも君のそばにいるよみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
でも君たちはあんな思い出ないよね、
ないよみたいな、あそうだみたいな、ななみちゃんと知り合ってさ
死ぬしかね、
ななみちゃん私こんな高校時代だったのよって言われたら俺ななみちゃんの元から去っちゃうかもしれない、
死ぬしかねえのか負けるわな、その思い出、
あの思い出には負けるよ、
でもキラキラした思い出がある高校生、でもさ、文化祭の時とか張り切ったりしなかったか、
うん、まあしたけどね、
したお前は冷めすぎてるんですよ、いちいち、いだからあの、なんていうの、みんなが同じコースの連中がバーベキューやりに行くっていうのをお前だけ置いてくれたり
する、帰りに会ってさ、車で
終わった
そうそう、終わった、
どうせ終わってるしね、祭りは終わってるんだよ、なんか俺が行くさにそういう感じ、本当遅刻しちゃうんだ、
あなたは遅刻しちゃって冷めすぎてるんですよ、
終わってるんです
もん、なんかこうさ、
なんか次のなんか人生相談探したら僕が行く祭りはいつも終わってますみたいな、なんかそん なんか人生相談だったら本当嫌になっちゃう、
ね、教室の思い出があってね、俺保育園の時にねお祭りがあって、うん、なんかね遅れたのよ、うん、なんかの都合で、ほうほう、でお面がね、みんな一人一個あるはずのお面
が、うん、なんか痛そうな感じで嫌な思い出だね、
なかったんだよ、それの思い出は確か祭りがすごいね、多分そこから嫌いになったんです、あなたが祭りが嫌いなのに俺はそれ学園祭とか学校の行事とか祭りがすごいね、嫌いになったかもしれない、あ俺の分がないみたいな、僕の分がない
祭りには俺の居場所はない
みたいな、終わってるみたいな、
だから工藤は常にだから工藤は文化祭とかそういうことに関しては本当に冷めてるんだ、
たち自分が最高種類取ったパーティーも行かないんだろ
う、
うわ本当に行かないんだよ、
お前すごいね、
行かない、絶対行かない、
お前それかっこよすぎない、男前すぎないか、
でもそれだって主役がいないみたいな感じなんだ
よ、いないいなくていいです
先生、そうなんだ
思春期の映画っていうか、まあ、高校生ぐらいの映画だってさ、ちょっと極端に触れてる感じがするのは、うん、俺は童貞だとか人間関係うまくいかないっていうことをずっと抱え込んでるやつ、うん、それから、うん、コミュニケーションを取るのに男も女も関係なくみんなで仲良くできすぎるやつの両方の系統に分かりすぎてる気がするんだよ、
ね、ああ今回のは仲良くし
すぎてる、仲良くしすぎてるような気もする、う
ん
う
ん
う
ん、ドラマと
そう傾向で、もう一方にはやっぱり俺はコミュニケーション取れねえんだっていうのをずっと抱えてる話ばっかりをずっとやってる、うんうん、
それがメインテーマ
になっちゃってる、メインテーマになっちゃってる、だからもうあの要するに普通の
高校生普通があるんじゃないか、
意外とないかもしれないね。
普通の高校で描いたいがないかもね。
ない
も
んね。ない。あの若者が変わってるっていうような見方っていうのは、それこそ俺は古いなと実は思ってて、あの、ね、なんだっけ宮台真司の言ってた時代から、うんうん、あの、あの人は女子高生がさ売春する自分の体っていうことをモチーフにしてバーンと読んでたけど、あの時代にあの実は戦後日本の女子高で借りられている図書館で借りられている書籍のトップっていうのは、うん、やっぱり赤毛のアンシリーズなんだよ、あ戦後ずっと同じなんだって、うん、アンケート
変わらない、
ずっと変わんない、つまり、うん、
大多数は
大多数はそう、うん、ほとんどは実は変わんなくて、うん、俺らがもう学生の頃と変わんなくて、うん、さほど、
精神的にも
俺多分変わってないだろうな、ただ携帯やなんだろうなって出てるけど、うん今ね、それはやっぱりあの情報にアクセスする回数が増えるっていうだけの話であって、うん情報にアクセスする回数が増えるかどう増えるから友達とのコミュニケーションがもういくかどうか別じゃん、
これまあ別だね、
まだそういう意味ではこういう古臭い精神映画もまだありだ
と、うんっていう、いや俺はだから極端に触れすぎてて、うん、真ん中の
普通の
ああこんな感じだったっていうような、うん、俺確かにその共感できる青春映画って日本だと俺なかなかないな、
ないねっていう、そういう意味だよね、
うん、鬱屈したエリートでもなかったし、うん、あのコミュニケーションを取れるヒーローでもなかったんで、
まあ、ドラマは転がりづらいよね普通だとね。